さんこんにちは、デブボッツ福岡です。今回のデブボッツ福岡は3月9日に弊社で実施した PM ミートアップ in 福岡のイベントアフタートークです。今回は登壇した3名をお迎えし、イベントアフタートークとしてイベントレポートやイベントでは話し足りなかったことを話していただこうと思います。 MC は岸田さんです。早速登壇者の方々に入っていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、まず古賀さんから、自己紹介と登壇内容についてお願いします。
はい、 LINE ヤフー株式会社で PM をやっている古賀と申します。私は普段 LINE ヤフーのサービスに投稿されたコンテンツのコンテンツモデレーションのプロジェクトを担当しています。私の発表では、私が普段やっている PM 業務の説明をしながら意思決定の時に考えていることの共有と、現場での生成 AI の活用状況についてお話ししました。本日はよろしくお願いします。
では内田さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。株式会社フュージックの内田と言います。今会社の方でプリンシパルエンジニアというロールでお仕事させてもらっていて、所属は先進事業部門宇宙事業開発チームというところにいるのですが、ちょっと本日はここではなく、まあ、これまで受託開発、主にクラウドを利用した受託開発8年と自社プロダクトの管理運用を3年ほどやってきた経験の中で思った PM のお仕事の中で、トークのタイトルが仕様の達成度とは別の軸も大事にしたい、おせっかい文化で作るプロジェクトの納得感というタイトルで、登壇させてもらいました。はい、内容が仕様の達成度とは別で、顧客とどのように納得感を上げていくかというところで、ちょっと今回発表で作った言葉なんですが、納得の解像度という単語を使って、それらを上げるために3つの軸を紹介して、納得の解像度を上げることで、顧客と、まあ、双方満足のいくプロジェクトにしていきましょうみたいな内容の発表をさせていただきました。はい、よろしくお願いいたします。
では、中道さん、お願いします。
はい。バックログや架空っていうサービスも提供しているムーラボという会社で、主にプロジェクトマネジメントの業務をしている中道と申します。昨日の、登壇ではですね、私、全社的にプロジェクトマネジメントを見るという、業務をしておりまして、フィーズチームという全社横断のプロジェクト支援チームに所属しております。そのピーズチームの取り組みおよびバックログのデータに対して生成 AI を利用してプロジェクトマネジメントに生かすという、その2つの軸で話をさせていただきました。で、その登壇としてのキーメッセージはですね、プロジェクトマネジメントのスキルっていうのはこれから全ての業務をする人に必要になることであるし、全社のプロジェクトの成功率を上げるためにはプロジェクトマネジメントのスキルを皆にインストールしていく必要があるというお話をさせていただきました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今回のイベント結構思ったより人が来たなという感じで、結構にぎわってたと思うんですけど、感想どうですか？じゃあまず内田さんから。
はい、そうですね、まず純粋にとても楽しかったです。会場の雰囲気もですけど、今回改めて自分が結構資料を作っていく中で、こう自分が考えていることを言語化する機会ってなかなかないので、まあ、それも嬉しかった点ですね。あと何でしょう、結構今まで参加してきた技術系のカンファレンスとかだと、なんか基本的になんか技術とかベストプラクティスありきでお話しすることが多いんですけど、なんかこういう何でしょう、気持ちというか、なんか人によって本当にベストプラクティスが違う内容を話すというのが最初は結構不安だったんですけど、結構なんか会場の皆さんもなんか実体験ベースのお話が面白かったって言っていただいたり、なんか会場の皆さんのなんかうんうんわかるみたいな空気感とか、なんかみんなもやもや抱えてんだなっていうのをなんか改めてこう感じれて、なんかそこが分かち合える場になったっていうのも含めて、すごく個人的には楽しくて嬉しかった場でした。
ありがとうございます。では中道さん、どうでしたか？
はい、まず最初に思ったことは年齢層が若い ですね。これにすごい驚きましたね。そして人がいっぱい来た。で、何かっていうと、プロジェクトマネジメントっていう文脈で勉強会ってなると、結構アカデミックな領域になることが結構多いと、まあ僕は感じてて。僕が参加したやつって、まあ、そのプロジェクトマネージャーをやるっていうのは、まあ、日本の伝統的な企業だったら、ある程度年を経ないとならないものなので、まず、こう、参加者の年齢層がすごい高いんですよ。で、ちょっと、硬い感じ、まあ言い方悪いですけど、アカデミックで硬い感じなんですけど、それとはすごい対照的で、なんか、若くて、エネルギーがあって、緩くて、ワイワイしててみたいなのが、すごくいいなと僕思いましたね。楽しかったです、参加してて。本当、ありがとうございました。
つまり、いつもはなんか、ピンボックとは、みたいな、そういった話。
あ、そう。
なるほど。
僕もちょっとそういう回になるんじゃないかと思ってちょっとヒヤヒヤなんかこう怖かったです。なんかすごいアカデミックな内容の場になっていたら。
今回はね、皆さん実体験を共有するというそんな感じになっててよかったですね。小賀さんどうでしたか？
そうですね、まず、まあ、お二方もおっしゃってましたけど、やっぱり楽しかったっていうのが一番最初に来ます。で、発表の時はちょっと正直緊張しててあんまり覚えてないんですけど、まあ、それでも会場の皆さんが温かくこう頷いて聞いてくれたので、まあ、発表してよかったなって思いますし、結構パネルディスカッションも初めてやったんですけど、なんか参加者の方からめちゃくちゃ質問が積極的に上がって、それが本当になんか皆さんこうちゃんと目的意識を持って参加していただけているっていうところをすごい実感して、まあ、かなり嬉しかったですし、まあ、なんか私ちょっとパネルディスカッションの前にお酒を飲んでたんですけど、お酒を片手にこう PM についてああだこうだ喋ってるのが単純にめちゃくちゃ楽しかったですね。はい、
そうですね、僕が質問がなかったら僕が何か言うっていう桜を用意してたんですけど、それが全然必要なくっていろいろ質問が出てよかったですね。で、そういった中で結構PM が孤独というところについて結構共感があったとか、あと PM って孤独っていうのを知らなかったっていうそういう声があった。で、そこ結構参加者の人が反応してたようなんですけど、その辺どうですか？で、まず孤独ですかっていうのをとその辺どうですかっていうのを、じゃあ中道さんどうですか？孤独ですか？
はい、そうですね、孤独を感じることが多かったし多いなと思います。で、これは僕の性格の問題が多分大いにあると思ってます。何かを、批判したいわけではないと思って聞いてください。で、なんで孤独になるのかっていうのを、まあ、考えたんですけど、言えないんですよね。基本的に話したいその愚痴とかストレスの吐き口をどこかに求めるんですけど、まあその立場上というかプロジェクトマネージャーという立場を持って、社内で愚痴を言うっていうことは誰かのを攻撃することになる、もしくは、自分より上の人に話す場合自分の評価に影響するんじゃないのかって僕思っちゃうんですよ。あいつはだからなんかね、仕事してても文句ばっかり不満ばっかりでうまくやれてないっていう評価につながったら嫌だなっていうのがすごいあって、まあ、言えないことが多いですと。じゃあ誰に話せるかって言ったら、もう全然違う会社の同じような立場の人同じような経験をしてる人しか、まあ、いないなって僕は結構思ってて、そういう意味ではね、コミュニティがね、救いになってるし、孤独かって言われたら割と孤独ですっていうのが回答になるかなと思ってます。
なんかだいぶ答えみたいな感じで言われた気がしますけどその辺も小賀さんどうですか？
そうですね、私もやはり孤独だなというふうに感じます。で、まあ被るところもあるかもしれないんですけど、やっぱりそのPM ってチームに対して一人しか基本的にいないと思うんですよね。で、ステークホルダーやチームメンバーなどの、まあ、一緒に働くメンバーとこう常に密にコミュニケーションを取りながら仕事はしてるんですけど、やはりその PM っていうロールは自分しかいない、普段働いている中でっていう感じで、まあ、他の PM はまあ別のプロジェクトをやっているので、そのつながりがない ていうのがまず孤独を感じる一個かなと思っていて、でもう一つその例えば横断組織みたいなその PM が集まっている組織みたいなのも、まあ、会社によってはあると思うんですけど、まあ、そういうなんか職能組織だとしても今度は自分がやってるプロジェクトの悩みってその自分にしかわからないというか、なかなか PM が抱える悩みってその話聞くだけで理解できるぐらいの悩みじゃないんですね。すごいこう根が深いというか、簡単にそうですね、分かち合うことができない苦しみを各々が抱えながら別々の場所で働いている、それが孤独を抱える PM という職業だと思っています。
ありがとうございます。内田さんどうですか？
はい、まあ、おそらく、お二人と組織の構造とか、プロジェクトって言ってるものの規模が違うので、なんか完全にマッチするかはあれですけど、まあ、うちの場合まだ人が少ない、まあ、130人程度なので、まあ、なんか PM をやっていて猛烈に孤独を感じるかっていうのは多分そこまでないとは思うんですけど、まあ、でもなんかやっぱ首を縦に振りたくなるなって思ったのを、まあ、なんか今回のイベント通して考えてみたんですけど、なんかおそらくお二人が言ってたことの別の言い方なんですけど、誰も自分と同じ立場に立ってくれないんじゃないのかなと思っていて、まあ、こっちはお客さんの立場にもならなきゃいけないし、まあ、お客さんもしくはその先の相手ですね、メンバーたちの目線にもなんなきゃいけないんだけど、まあ、それぞれはなんだろう、それぞれの立場でいて、まあ、本当にどっちの見方をすればいいのか、まあ、どっちかを立てればどっちかと対立してしまうみたいな、まあ、ある意味それが仕事といえば仕事なんですけど、まあ、なんか寂しくなっちゃうなっていうのを思いました。なので中道さんの発表の中にもあったように、みんながこうプロジェクトマネジメントを学んで、みんながこう同じような目線に立って会話してくれるみたいなところがあると、もしくなんか孤独感というか、ちゃんとこっちも悩んでるんだよっていうのが伝わるといいのかなとか、考えてました。
うん、ありがとうございます。いや、なんか似たような話で社長は孤独みたいなことを言って、他社の社長としか愚痴が言えないみたいなことを聞くんですけど、やっぱ同じ会社の他のプロジェクトマネージャーともあんまりそういうふうに話せないもんなんですかね。いや、そういう話もされたと思うんですけど。
いや、なんか話を思ったんですけど、そう、2つ思い当たることがあって、1つが、いや、変に寄り添われても、いや分かんないでしょあなたみたいなのは若干あると思ってて、いやでもそれは健全な思考ではないと思ってるし、話せる方がいいと思ってます。でもう1つの要因が僕結構でかいなって思ってて、プラネテスっていう漫画があるんですけど、宇宙のデブリアの、あん中で主人公のハチマキ君がこの孤独は俺だけのものだっていうシーンがあって、
うん、
若干酔ってるのかもしれないと思いました、ね、自分のこの苦しみ、この PM としての孤独は俺だけのものだみたいな、誰にも渡さないみたいな、変なプライドがあるんじゃないのかなみたいな気持ちがしてきた。はい、すいません、しょうもないというか、なんか、はい、ちょっと脱線してしまって。
私もなんかその同じ会社の他の PM の方にやっぱアドバイスとかお話とか事例共有とかそのあたりの会話はするんですけど、やっぱ PM はその自分のプロジェクトに対して責任を持たないといけないので、やっぱりそのなんでそういう判断をしたかとか、そのあたりは自分のものになると思うので、まあそういった意味でなんか酔ってるかもしれないですねみんな酔ってるかもしれない
内田さんは酔ってますか？
いや、確実に、なんだろう、失敗した時も成功した時も一番最初にフィードバックをもらえるから、なんかそれが癖になってるところはありますよね。なんか辛かった時もなんかうおーってやってるのを酔ってる節はあるかもしれないです、まあ、ただなんかうちの場合なんかこう PM 組織とかがあるのではなく、各チームで、各チームの中でみんながいろんなお仕事をしているって感じで、なんでしょう、チームがミッションを持っているパターンもありますけど、割となんかこうチームは案件で縛られていないことも多いので、まあ受託が多いっていうのもあるんですけど、なのでなんかそのお仕事案件の中のメンバーと、チームとしてのメンバーが違うので、割となんかチーム間で話していることも 多いので、そこに関しては割とそこの何でしょう、横のつながり、別のつながりで会話している機会が多いから、なんか僕は孤独感はまだ少ないのかなって答えたのかもしれないです、ちょっと今のお話を聞いてて思ったのは。
ありがとうございました。じゃあ、次の質問に行きたいんですけど、今までは3人にお話を聞いたんですけど、ここからはちょっと一人にしていこうかなと思います。で、これはアンケートからの質問なんですけど、マネジメントでの失敗談が聞いてみたいですというのを、じゃあ古賀さんありますか、失敗談。
まあ、私がその PM っていうロールを始めた時にやった失敗談の話なんですけども、その PM っていう定義が結構曖昧だなとは思っていて、自分が何をすればいいか分かんないっていう風な状況になりました。で、私がその時入っていたプロジェクトは、その PM である私とウェブディレクターっていう風な立場と、まあ、プロダクトオーナーみたいな立場の方がいらっしゃって、まあ、お互いそのそれぞれの役割が被る領域みたいなのもあるんですよね。で、なんかそういった中でこうお互いのその責任を持つ範囲を明確にしないままプロジェクトを進めてしまうと、まあ、先導を多くして船山に登ると言いますか、なんかこの人はこう言ってるけど自分はこう言ってる、どっちの話を聞けばいいのみたいな状態になってしまって、すごくやりづらかったです
そういった時どうするんですか。
なんで、まあ、そこでやっぱ強くそういうすごいやりづらい経験をしたので、あ、ここはやっぱ最初に絶対握らないとダメだなと思って、うん、まあ、各メンバーのロール&レスポンシビリティというか、その何をする人とかここの範囲とかをまずはしっかりと線引きをする。で、まあ、でも線引きはするんですけど、時にはまあそれを超えること自体が悪いことではないと思うので、まあ、そこはお互いに意識しながら、まあちょっと寄り添ってあげたりとか、そうやって領域を少しずつ犯して、なんかテリトリーみたいなのをこうなんとなくお互いが意識するっていうのがすごい大事かなと思ってます。
いや、一人だけに答えてもらいたいと言ったんですけど、やっぱりこれはそういうのありますか、お二人は。
なんか今のお話でごめんなさい、感想というより質問なんですけど、 PM をそのプロジェクトで任される配属される時に、まあ、おそらくもっと上のレイヤーから PM お願いしますって言われると思うんですけど、何かこれをしてほしいみたいな期待値を最初に伝えられるっていうことはあんまりないですか。
そうですね、期待値を言われる時もあるんですけど、そのさっきの例の時は特に期待値も言われずに、まあ、マネジメントレイヤーに3人いて何するんだろうと思ったんですけど、まあ、その何するんだろうと思った時点でやっぱりちゃんと決めておくべきだったんですが、まあ、まだ書き出しということもあって流れに身を任せた結果流れに飲まれちゃいました。
次の質問なんですけど、 PM に見えないところでみんなが仕事を進めてしまう、そういう時どうしますかという質問があって、これは中道さんにお願いします。
そうですね、見えないところで、仕事が進めてしまうということに関しては、これについて僕すごい持論があって、まあ合意形成をするじゃないですか、こういうことをしていきましょうとか、例えば、スクラムだったら、このスプリットではこれをしましょうみたいなことを決めるわけですね、プランニングで。で、それ以外のことをするっていうことは、約束を破るっていうことだと僕は考えているんですよ。
うんうん、
で、いやでも、まあ最初に計画したことなんて来るんですよね、当たり前のように。一週間っていう短いスパンですら、やっぱこれやった方がいいやみたいなことは絶対起きるんで。で、まあ、僕が言いたいのは、まあ、どんだけ素晴らしい成果が上がったとしても、それを無断でやって、ああやってきましたよ、これ一生ってなった時に評価してはいけないと思ってるんですね、
うんうん、
これは、まあ、僕の考えなんで叩かれるかもしれないしで、何が言いたいかっていうと、そういうことを気が利くねみたいなことを、まあ、評価しがちなんですけど、そうじゃなくて、 あなたは約束を破ってるんですよっていう話にしなきゃいけないと思って、じゃあどうすればいいのかっていうと、その新しい方法とか、他に必要なことっていうのは絶対に見つかるんですよ、仕事をしてたら。だからその見つけた瞬間に一緒に働く人たちに、気がついたんだけどこうした方がいいと思って、当初はこういう計画だったけど変えたいけどどう思うっていう話をしていいよってすればいいだけのことだと思ってて、その常々思ってることは、サプライズをするなっていうことを、すごく思ってます。仕事にサプライズはいらんということを思ってるんで、まず見えないところで何かを進めるのは良くないっていうことを、すごく言ってます、一緒に働く人に。そしてじゃあどうしたらいいのかっていうことに関しては、それは意思決定のフローが整ってないということが、まあ、僕原因だなと思ってて、さっきのもう小賀さんの話はその通りですよ。誰がこの領域において意思決定をするのか、責任を負うっていうことはちょっと嫌いなんですけど、誰がいいよって言ったらいいのかっていうのがぐちゃぐちゃだと思うんですよ。だからそれを整えましょうという話に帰結します。すべて PM が見る必要はないと思ってるし、見るの無理なんで、 PM っていうのはプロジェクトマネージャーですね。だからプロジェクトマネージャーは正しく権限を移譲していって、その領域の専門家にあなたが、このチームのやることをちゃんとマネジメントして、でそのさっき言ったようなサプライズみたいなことはやめさせるようにしてねと、でその成果だけ報告してくれたらいいかなみたいな、フローを正しく整えることが、その想定外の出来事が起きるのを防ぐために必要なことかなと僕は考えています。
まあ、確かにそうですね。その辺内田さんとかどうですか？
そうですね、いやもう本当に中道さんが言ってるのを、あの首がもげるほどうなずくみたいなところはあるんですけど、あのなんか似たようなことあって、まあ、あの実はここのロジックですごくなんかこうもっと高速化しようと思ってみたいなことは、まあエンジニアあるあるでよくあるんですけど、まあ、少なくともあのまず課題にしてた最初のところまで到達した上で時間が余ったらやるのはいいけど、まずそこに脇道それて本題が遅れてたらしょうがないので、まあそこはちゃんと適切にコメントしようねもうっていうのはもう本当によくありました。でなんかちょっとあのパネルディスカッションの時も言ったんですけど、まあなんか結構ない内々でこう黙々やるのが好きな子とかもやっぱたくさんいるので、まあそれは否定しないんですけど、なんかこうその子たちがちゃんとこうちょっと強制でもいいけど、あの何かアウトプットする場を作るようにして、なんかこっちがちょっと観測しやすい、まあ恣意的にはないんですけど観測しやすい場はちょこちょこ作っていきたいなと思ってて、で気をつけてるのはなんかそのじゃあみんなちゃんと今日やることとかこれまでの成果ちゃんとどっかで発信して、これがバックログとかでもいいですし、スラックのワークフローとかでもいいんですけど、してねっていう時に、ちゃんとあの、まあ、規模にもよるんですけど、その時の上長だったり、PM もやるようにして、可能であれば、できるだけそれに対してコメントとか、リアクションをつけるようにして、ちゃんと見てるよってしておくと、なんかまあ今まで良くなった傾向は多いかなと、まあ、むしろ反応しないときってすごい誰も見てるか分かんないから形骸化していくことが多かったので。
ありがとうございます。最後の質問なんですけど、これは内田さんに聞きたいんですが、AI 時代のメンバー育成方法について取り上げてほしいという質問があったんですけど、まあ、AI 時代関わらずメンバー育成ってどんな感じですか？
はい、でもなんか本当にすごい分かんないです。めちゃめちゃ難しいなと思ってます。これ何でしょう、いきなり逆質問みたいな感じで、どちらか岸田さんとかにお伺いしてみたいんですけど、僕がお仕事始めたタイミングともすでに最初からクラウドでやっていこうみたいな感じだったんですけど、何でしょう、なんかもしかしたらすごい先達の方々からしたらなんかこうなんだろう、最初からクラウドなんてなんかちゃんとこのオンプレのことを理解しないとか、もっとなんかこうなんでしょう、ちゃんとこうお前LANケーブルとかなんかラック組んだことあんのかみたいな、そんなやつらがなんかこうソフトウェアとか通信とか作れんのかみたいなって思われたりしました？
いやそんなことは、というか僕もそんな別にサーバーはどっちかというと誰かが用意したものを使ってたんでそこまでやってないんで、そういう意味ではクラウドを自分で設定する方が僕よりもちゃんと環境を整えてますよね。
あ、なるほど。 はい、ごめんなさい、ちょっと脇道それたんですけど、なんかそういうのの一部で、なんか全然今僕らがそこにいるだけで、これも当たり前になっていくのかもしれないなとは思いながら思ってます。まあ、とはいえ、なんか最近、なんかちょっと、YouTube のマインドセットコーチングアカデミーっていうところで、AI が生み出したマネージメントの厄介な役割みたいな動画があるんですけど、まあ、ちょっと内容すべて言ってたら、ちょっと、あれですけど、なんかこの中で、今の生成 AI ベースで育った人たちは、正解中毒になってしまっているみたいな。なんか AI が正解を出すことで、なんかこう、間違えることを怖がってるし、でも AI は基本忖度して答えちゃうから、すべて自分が肯定されているみたいなところに、なんかすごく自分もそうなっているところを感じて、なんかこれに対して、もしかしたらそういう世代、まあ世代であんま区切るのは好きではないんですけど、なんかそういう心持ちが多いような世代になってきたときに、なんかこう、どうするのかなっていうのは、めちゃめちゃまだ僕も分かってないです。まあ、ただ少なくとも AI を利活用しないというのはもう今後の時代ないので、少なくとも AI にいい質問をする、いいプロンプトを投げるためにも、ちゃんとプロセスを全体を理解しておく必要はやっぱり今でもあるなと思っているので、少なくとも現時点ではまず AI にできるだけ頼らないで、その業務を頭から終わりまでやってみて、AI に対する AI をうまく使えるように育てていくっていうのが、なんか今のところ思ってるとこですね。
頼らないでっていうのは、コード生成とかはさせず、調べるぐらいはいいぐらいですかね。
そうですね、例えばコーディングのところでいくと、MVC って何って、なんかちゃんと、分かった上で AI にこう多分指示出すときとの差分は絶対出てくるかなと思うので、一旦自分でドキュメントとか見ながら、一つ終わらせてみてから次は利活用してみましょうっていうのが、今のところ弊社側での新人研修とかでもその流れが多いです。
それで言うと、さっき言われたクラウドで始めてどうっていうのも、もちろんクラウドだけで始めていいんだけど、やっぱベアメタルちゃんと知ってる方がより良い設定ができるなという、そういう話ですよね。
いいっすね。
中見さん、その辺どうですか？
ベアメタルについてはちょっと詳しく
ベ
ない
アメタルじゃなく、その 育成
プロジェクトマネージメント領域の話ですよ。プロジェクトマネージャーを育てる、マネジメントする人を育てるっていう意味だったら、僕はもう AI を、もうバリバリ使ってくれと、すべてに使ってくれみたいなお願いを、しています。で、なぜそんなことを言ってるかというと、結局、プロジェクトマネジメントにおいて最もしんどくて、変わんないところって人を動かすところだと思っているからです。AI はどれだけ使ってもそこ解決してくんないんで、そこに注力すべきだと思うんですよね。合意形成であったり、
結
交渉
局、
であっ
人
た
に
り。
伝えて人を動かすっていうの
そうそう
は
そう。
AI はやって
はい。
くれないと。
そう、全くやってくれないし、すごい最近傷ついたことがあって、私たちはバックログっていうサービスを提供してて、私たちもバックログで仕事をしているんで、基本的に業務の活動データが全てバックログにあるわけですよ。だから、データがある前提で話をするんですけど、なんで、このプロジェクトどうですかっていう、ちょっと見てくださいって言われて、見に行って、いろいろ話を聞いたりとか、雰囲気を見て、いや、今こういう問題が多分あるから、ここを改善しないといけないと思う。で、っていう話を、一緒に働いたマテさんにしたら、わあ、ジェミニと同じ回答をしてますね。すごいですね。って言われた。で、ああ
違うんだ、ジェミニーが俺と同じ回答してんだみたいな、そういう話。
っていうこと、これからこうなってくるんだなって思ったんですよ。中道さんはジェミニと同じ回答してるからすごいみたいなことを、ちょっと軽く言われて、すげえ傷ついたんですけど。でももう、そうなんですよね。判断とか分析とかは多分もう、これからより負けていくん可能性が高いなと思ってるので、じゃあ、その判断分析するためのデータをいかに集めるかとか、いかに入力してもらうかとか、それをもとに、AI がこう言ってるんで、あんたたち変わってくださいなんて言う、 言えないのでどういうふうにどういう順序で合意形成をするかとか誰とどういったミーティングを設定するかとか何を話すかとかそこら辺を頑張っていかなきゃいけないんでそれ以外の部分は AI がやってくれるんだったら全部やらせたらええやって僕は思ってますしそういう教育をしてます。はい、
古賀さんその辺あの AI 活用どうですか。
そうですね、まあ、メンバー育成っていうのはちょっと外れちゃうんですけど今の時代結構 AI によって任せられるものとか、まあ、AI によって自動化できるものっていうのはどんどん増えてるかなと思うんですけどやっぱりその入出力の部分というか、まあ、その内側の、中身の思考とかはもう AI に任せちゃっていいかなと思うんですけどその思考された結果をちゃんと自分で理解してあの納得できる形にして他の方に伝えるっていうそのコミュニケーションの部分ですね。そこはやっぱり今も AI で全然できると思うんですよね。スラックに投稿してって言えば勝手にポンって送ってくれると思うんですけどでもそこはやっぱりやってみて任せられないなというかそこを任せてしまったらもう何に責任を持つんだっていうあのすいません中飯さんの前で責任責任と言っちゃってい
やごめんなさいいい
っていう感じで思うのでまあ、さっきの中目さんの話を聞いてすごいあなるほどなってやっぱりその人を動かすというかあの合意形成をするとか、まあ、そういった部分っていうのはやっぱこれからも残り続けていくべきであるだろうし、まあ、残り続けると思うので、まあ、そこを磨くっていうのが、まあ、今後の AI 時代の PM として大事なところなのかなっていうのは今思いました、
うん、内田さんどうですか。
いやなんかでも今のお話を聞いてたらもしかしたらなんか合意形成の時もなんか枕言葉が最後にと AI が言っていましたっていう方が合意形成がされやすくなる可能性まで出てくるのかなっていうのを思っていてなんかごめんなさい全然答えはないんですけど
いやそれは僕も思ってるんですよ。でもあの火の鳥っていう漫画があるじゃないですか。漫画めっちゃ好きなんで漫画例え出すけど火の鳥の未来編未来の話で、うんうん、最終的にコンピューターが意思決定をしてそのロケットを撃ちまくってみんな死んじゃうみたいな結末なんですけどだから人間は嫌だそんな決断はしないでくれって言いながらでもコンピューターが決めましたってロケットバーンって撃つみたいなシーンがあっていやいや普通に嫌だなって思うんでそのあのどんだけ正しくても、うん正しくない選択をするっていう自由が人間にはあるんじゃないのかなみたいなことをちょっと思ったりもします。
深いですね、
はい、いやあの火の鳥が好きなだけです。全然深くないです。
でも本当に最適解しかみんな選びたくなくなってくる可能性があるので、うんうん、なんか本当遊び心とかなんかこう余白みたいなところをなんかうまく伝えたりとかチャレンジするっていうところが大事なのかなと今お話を聞いてて思いました、
うん、内田さんは発表のセッションの中でも結構そういう余白とかおせっかいでしたっけそれは、うんうん、なんかそのあたりの話されてて確かにそのあたりは人間が得意としている部分かなというのはすごい納得します。
そうですねなんか AI によってすごいスピード感増したので、まあ、むしろ余白ができやすくなったのでそっち側でこう価値を出せていけたらなとはなんか本当お話の主題ずれるんですけどなんかお客さんからこうこのシステムこうしてくださいみたいなのがあって相談があっていろいろいろいろお話聞いていって一度お客さんの現場を見に行って全部なんか業務分析してみたら会社のディスプレイが小さいことが一番の原因だったみたいな情報を見るにも何するにも会社のディスプレイがもう小さくてあの昔の何でしょうあの昔の何対何かちょっと出てこないんですけどなんかもう今あんまり見ない
4対3か
あ4対3ですね あれによって解像度も低いから全く情報が閲覧しにくくてみたいな、うん、なんかじゃあこれディスプレイ変えたら終わりじゃないですかみたいなことがあって まだこれは AI できないだろうなって思ってるからなんかそういうところの何でしょう課題発見の合意形成とかこうなんか現実世界をどれだけ見るかみたいなところはには人に期待したいですね。
ありがとうございました。ではだいぶ時間が経ったので、この辺で、まとめていきたいんで、お一人に今回の収録についての感想を お聞きしたいんですけど、では古賀さんどうでしたか今回の収録は。
そうですね、収録自体もミートアップと同じようにすごい楽しいので、まあ、なんならこのままずっと喋っていてもいいんですけど、ちょっと時間があって終わるのが名残惜しいですね。
僕もずっと聞き続けてたかったんですけど、まあそれなりに時間の枠があるので残念ながらというところで。では内田さんどうですか。
はい、いえありがとうございます。なんかこういう形で他社の方々含めてお話聞いていただけたり聞けることがないので、かなり楽しい回でした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。では中道さん。
僕は思想が結構偏ってる自覚があって、このポッドキャストを聞いた人は、まあ、完全に真に受けないでほしいとは思ってます。これは僕の考えなので、はい。で、すごくね、でもこうやって話させていただいてすごい楽しかったですし、もしこれ聞いた方でもっとなんかね、この3人の話聞きたいとかやったら、ぜひ呼んでいただけたら、まあ、少なからず僕は日本全国どこでも行くので、また話す場を、ね、提供いただければすごい嬉しいなと思ってます。そしてそうですね、この、内田さん、川さんで、岸田さんですね、このこういう場を提供していただいて本当にありがとうございます。
最後ですけど、また次回も予定しているので、そのあたりの話を古賀さんに話してもらって終わりたいと思います。じゃあ古賀さんお願いします。
はい、今回 PM ミートアップっていうものを開催させていただいて、ありがたいことにたくさんの、参加者の方が、参加していただいて、めちゃくちゃ盛り上がりましたし、まあ、ここにいる、まあ、登壇者の方も参加者の方も皆さん楽しんでいただけたので、ぜひ PM ミートアップ第2回を開催しようと思います。で、5月ぐらいだと思うんですけど、ちょっと詳しいことはこの後長吉さんに話していただこうと思います。なんか AI に、取って代わられない話とかも出たと思うんですけど、やっぱこうやってお酒を飲んで、まあ、PM について語り合うみたいなところはやっぱり人間がやるべきだと思うので、皆さんぜひミートアップに足を運んでいただいて、一緒になんかベロベロになりながら、PM についての、PM 論を語り合えたらなと思います。はい。じゃあ、PM 最高
ありがとうございました。
いやー、きつい。
本日は登壇者の皆さんで、PM ミートアップ in 福岡のイベントアフタートークをお届けしました。次回 PM ミートアップ in 福岡シャープ2は5月の末を予定しています。4月中にはコンパスにてイベント告知を出す予定ですので、 LINE ヤフーテック福岡のコンパスグループをフォローしてお待ちください。もしエピソードに関するご意見ご質問などありましたら、ハッシュタグデブポッツアンダースコア福岡、すべて大文字でシャープ DEVPODS アンダースコア福岡でポストいただけると幸いです。また次回の PM ミートアップ in 福岡でお会いしましょう。